1、なぜ思想史が重要なのか、質問、以下9、今回の本、なぜヨーロッパで資本主義が生まれたか、を関さんご自身は、どのように読者に読んでもらいたいと思っていますか。関荒野、以下、関、この本は、三室勇さんに聞き手になってもらって延々話したものをまとめたものですが、読者の方にはリラックスして漫談と思って肩肘張らずに読んで、その上でヒントになったことをご自分でさらに追求していただきたいと思っています。どういう読者を想定しているかというと、一応はありまして、今の日本、戦後の日本は完全に天気が効いている。遡ると明治に作られた近代日本には完全に天気が効いている。日本の未来はその延長上にはないのではないかと薄々感じておられる方、そういう老若男女、すべての日本人に語りかけたいということです。一体日本という国は今後どうあるべきなのかをぼんやりとでも考えておられる方に、考えるヒントにしていただきたい。この本は学問的テーゼを打ち出したというものではないし、世界観、歴史観、イデオロギーといったものを振りかざしているわけでもない。歴史を再考することで癒される、一つのセラピーというか、療法というか、そう思っていただきたい。自分の中にどういう固定観念が無意識にすくっているか、それを点検する機会にしていただきたい。私の言っていることに対する賛否は別にして、この本を刺激として歴史、特に日本の歴史を考え直すきっかけにしていただきたい。そのように読んでいただければ幸いです。9、今回の本は、関さんのデビュー作、プラトンと資本主義に始まる長年の思想史研究を振り返るという意味もあります。本の冒頭で、究極の無思想がある意味では理想と言っております。関さんが考える思想とは、どのような意味か教えていただけますか？関、私の場合、思想史というものは、これが本当の思想だということを示すものではなく、むしろ私たちの中にすくっているいろいろな過去の思想、我々を無意識に自爆している思想を暴き出して取り除いていく、我々を無意識のうちに拘束している思想から解放される過程だからさっき、セラピーという言葉を使ったんですけれどもです。だから思想史とは、打ち壊し、だと思っているんです。いろいろなガラクタ的思想を打ち壊した後は、きれいさっぱり、無、になる。そういう意味では、究極の無思想、が理想だ。でも人間は完全に、無思想、になるのは無理です。笑み。究極の理想は、すべての思想の呪縛から解放された境地に達すること、それを、無思想、と言っているわけです。私はこの本の中で、科学哲学者ガストン、バシュラールの、認識論的障害、という言葉を、使って、科学史はそうした過程として考えられると言っています。科学史は、真理が次々に明らかになっていく過程ではなくて、我々が現実を見るとき、無意識に欠けている、メガネ、偏見、予断、先入観、そういうものを解体する過程と言える。先入見や通説と格闘する歴史、それが科学の歴史なのです。しかも科学においては絶えず科学の成果は修正されて変わっていくわけで、究極の真理なんてないわけです。相対性理論だっていつ相対化されるかわからない。それが科学というものです。科学史を例にとりましたが、私は突飛なことを言っているわけではなくて、そういう意味での、無思想、こそ、人間の究極の理想と言っているのです。ただし私がこの本で取り組んでいるのは、科学史ではなくて思想史です。ここでは問題は、認識、理論的障害、では済まされない。我々を無意識に支配している政治的な言説の秩序が問題になる。それをスキャンダルとして暴き、打ち壊す作業が課題になります。我々は様々な過去の思想に知らず知らずに呪縛されています。例えば庶民は思想家や学者と違って素朴な実感の世界に生きていると思われていますが、実際は社会生活の中で過去の思想を全身の皮膚や手穴から吸い込んでいます。人間は小学生くらいになれば、頭の中は思想でいっぱいになっている。思想史はそういう人間を無意識に呪縛している思想から人々を解放する治療の作業なのです。ですから思想史家の仕事は、哲学者とは反対のものになります。現代人特に知識層を自負している人たちは、人間は現実に対して批判的な態度を取るべきだ。社会の現状に不満であることが理性的で自立した人間であることの印だ、と信じていることが多い。こういう態度について3つほど指摘しておきたいことがあります。まず第一に、これは、人間は偏境で一面的な思想を是正してより中継ぎの普遍的な思想に知的に上昇していくべきだという、基本的に哲学的な考え方だということです。第二に、こういう批判的思考の元祖はドイツの哲学者カントだということです。第三に、昨今欧米で話題になっているリベラルな知識層と対等するいわゆるポピュリズムの対立の原因は、リベラルが無意識のカント主義者であることにあります。自由主義は19世紀の西洋で生まれた言葉です。自由主義の祖とされる17世紀の英国のジョン・ロックがそう自称したことはなかった。彼は自分の金儲けを怪しげな宗教論で正当化しただけです。しかし18世紀には海洋商業国として交流する英国がヨーロッパ大陸でも近代化の模範になり、それとともにロックが模範的思想家とされることになった。だが、英国では富の源泉が地主貴族層の不動産から商工業ブルジョアジーの動産に順調に変わっていったのに比べ、大陸では大地主の貴族や聖職者がしぶとく根を張っていました。だから英国流近代化を目指す改革派は、ロックの議論をキリスト教に代わる体系的な倫理や世界観に仕立て上げる必要に迫られ、それが啓蒙主義になりました。 この啓蒙主義を代表したのがカントの哲学です。他方、18世紀の英国では経済の発展を反映してベンサムの功利主義が生まれた。しかし19世紀に産業革命が進展すると、英国でもロックやベンサムの議論を国家が拠り所にできる体系的な倫理や世界観に洗練することが必要になった。そしてベンサムの粗野な功利主義を修正して自由主義に定式化したのが、J.S. ミルです。ミルはこの修正では主人公ルリッチを介してドイツの理想主義哲学の影響を受けています。一般にミルの功利主義とカントの理想主義は正反対の思想とされていますが、私はむしろミルがベンサムにカントを接ぎ木で切ったことに注目しています。カントの哲学も近代ヨーロッパにおけるキリスト教の衰退、市場経済の勃興、自然科学の誕生を踏まえています。カントにとっても人間は、まず欲求する存在、欲求を効果的に満たせる最適な手段を比較考慮する存在です。つまりカントの理性的で自立した人間は、人皮むけば功利的利己的打算的な、経済人、なのです。その理性は、功利的な快楽計算を上品に言い換えたものです。経済的更新地域だったドイツでは、英国流の金儲け哲学にベールをかけて取りすましたモラリズムに仕立て上げる必要がありました。だからカントは今日のリベラルの元祖なのです。そして昨今アメリカで論議の敵になっているポリティカル、コレクトネス、イコール政治的言動における行儀の良さ、の元祖でもある。ついでに言うと、オーマイでリベラルとポピュリズムが対立する主なきっかけになったのは、難民移民の問題でした。リベラルは難民移民の無防備な受け入れを人権論で正当化しました。そして現代の人権論の源流になっているのもカントの道徳哲学です。リベラルの世界市民主義による国境の廃止や現実を無視した難民移民の受け入れが社会に今のような大混乱をもたらしている以上、現代の人権論のカント的抽象性関連性は問題にされざるを得ないでしょう。関公野氏ここまで科学史を例にとって、思想からの解放、ということを説明してきましたが、これはある意味で日本人には直感的にわかりやすいのではないかと思っているんです。西洋人にはこういう発想は難しい。つまり彼らは、無、と言われると、存在の否定、としての、無、と考えてしまう。存在か無か、イエスかノーか白か黒か。だが日本人は、単なる存在の否定ではない無、という考え方に多分仏教の影響で慣れていると思うんです。だから通俗的なチャンバラ映画でも、試合に臨む剣豪の無心の境地とかね、絵に、出てきますよね。日本人は、単なる空無、欠如、空虚ではない、無の境地、という言い方がわかるところがある。例えば、昼なお暗い森の中にポカッと木が生えていない小さな草地があって、そこに明るく太陽の光が差し込んでいると、そういう、無、ですね。そこにこそ存在としての存在が明るく輝いて現れる、こういう発想が日本人にはわかるのです。これは西洋人には簡単にはわかりません。日本人なら仏教を知らない人でも、そういう、無の境地、というものを漠然とは理解できる。そしてこの、思想からの解放、という視点からは、ヨーロッパで成立した、思想として支配する権力、というものが大きな問題になってきます。身体、生命、財産を支配する権力というのは、地上のどこにでもありました。しかしこういう権力は誰の目にもわかりやすいので、被支配者によって容易に反撃されたり制約されて、その影響力の拡大には限度がある。恐ろしいのは、思想を支配する権力、なんです。人間を改造して思想を支配する。そういう権力をヨーロッパは作り上げてきた。その原型がキリスト教の宣教です。宣教とは現代の洗脳の元祖みたいなものでしょ。そういう意味で西洋のキリスト教会というのは洗脳の制度であって、それがヨーロッパの近代の学校に受け継がれた。近代ヨーロッパの学校はプロテスタンティズムの産物ですが、それが人間は段階的な学業の過程で知識を溜め込んでいって、真理を自分の財産にできるというような発想を広めた。それが最後には、ジョージ・オーウェルが告発したような20世紀の全体主義を生み出したのです。そうした全体主義の典型がレーニンです。レーニンは、人類は歴史の中で様々な思想を相対化していくが、それによって絶対的真理に近づいていくと言っている。そういう考えがあるからテロを平然と正当化できるんです。20世紀は、思想による支配、イデオロギーの支配が絶頂に達した世紀でした。これは単にスターリンが悪い、ヒトラーが悪いと言って済む問題ではありません。一般のマスコミだってそういう洗脳の装置ですしね。現代は中世のような暴力ではなく言論によって統治される時代です。だから洗脳や嘘がかつてなく権力者の戦略的な秘策になる。そして21世紀の現在における洗脳装置の最たるものは、経済学だと思っています。どの流派の経済学も科学に見せかけられたドグマです。そして近代経済は貨幣によって組織されているのに、貨幣とは何か、という根本問題をすっぽかしています。それなのに経済学ほど科学的で実証的なものはないみたいに思われている。経済学を知らない人間には経済を語る資格はないみたいになっている。旧ソ連のマルクス主義はいかにも出来の悪い洗脳装置だったので、猛説であることがすぐにバレて崩壊しました。今は、自由主義がやはり洗脳装置だということが否応なく表面化してきて、戦後のアメリカ流ケインズ主義やネオリベラリズムがドグマとして根本から揺らいでいます。私がこの本で紹介している、20世紀初めに社会信用論を創始した英国のエンジニア、クリフォード・Q・ダグラスは、高位ドグマとしての経済学を移送した人です。 彼は経済活動を可能にしている貨幣という制度を考察の中心に据え、通貨はシステムとして理解すべきであることを初めて明らかにした人です。2. プラトンとビットゲンシュタイン。旧本の中では、旧約聖書の思想に始まり、プラトンからキリスト教、それから修道院の修道士タイプが近代の工場の原型になって、それがマックス・ウェーバーの有資本主義の精神の原型であるカルビニズムの基礎になっているという展開になっています。プラトンがなぜ重要なのか教えてください。席、プラトンは、思想による支配の原型をイデア論という形で作った人間です。世間の人間が馴染んでいる様々な観念は、炎に照らされて洞窟の壁に映っている物事の影に過ぎない。哲学者だけが暗い洞窟を抜け出して真理の太陽を仰ぎ見ているという。これが、真理権力の定員礎になった議論です。ただ、プラトン自身はこれをジョークのつもりで言った可能性があるのです。若き日のプラトンは偉大な政治家や詩人としてアテネ市民に称賛される未来を夢見ていた。ところがこの夢は民衆派が勝利したアテネの改革で実現できなくなった。そこで挫折したプラトンは、一生ひねくれ者で過ごして対話編を書き綴って憂さを晴らしていた。プラトン自身、対話編は遊びで書いている、と言っているのです。だからプラトンの議論には多分にジョークの要素がある。そのジョークが本当になっちゃったのは、ローマ帝国を支配した貴族層がプラトン哲学を体制の思想的支柱として全面的に採用したからです。そしてローマ帝国の滅亡後、見せ方キリスト教が帝国の思想的文化的遺産を継承し、物事の善悪について民衆を思想的に指導する教会という形で、真理権力の土台が作られた。ヨーロッパの歴史は、この思想を支配する権力が、キリスト教から啓蒙主義へと形は変わっても、ますます巧妙に完成されてきた歴史なのです。それが最後は、イデオロギーで民衆を洗脳する全体主義にまで行ってしまった。そういう真理権力の実現にはヨーロッパ型の学校がかなり役割を果たしていると言いましたが、ご存知の通りプラトンはアカデミズムの元祖でもありまして、そういう点では真理権力の制度化にも彼は貢献しています。だから私は、認識論的に間違っているとしてプラトンを批判しているのではありません。思想による権力と支配の様式としてプラトニズムを問題にしているのです。プラトン自身、その著作を権力論とみなしていたので、これは正しい解釈のはずです。そしてプラトン以来のヨーロッパ哲学のロゴスを一挙に生産したのがビドゲンシュタインです。ヨーロッパの形自由描くの伝統を完全に解体して更地にしてしまったのは、ニーチェでもハイデガーでもなくて、ビドゲンシュタインですよ。地味な問題をコツコツと問い詰めていって、最後には西洋のロゴスを完全に生産してしまった。その点でビドゲンシュタインはすごい人だと思います。彼は論理実証主義から出発しましたが、後にそれとは正反対の立場に移行しました。ビトゲンシュタインによれば、言語活動は開かれた対話としてしか成立せず、詩的な言語というものはあり得ない。言葉に抽象的で固定された意味はなく、言葉の意味とは様々な状況や文脈に相関した言葉の使われ方、イコール USE のことである。そして言語は、哲学者が考えるような論理的なものではなく、言語ゲームなのだという。これは外国で暮らして外国語を自然に身につけた人なら、うすうす気づいていたことでしょう。ところが哲学者は自分の商売道具である言語のことをまともに考察したことがなかった。その結果、哲学は形自由描くといった形で現実には存在しない虚偽の問題を作り出したとビトゲンシュタインは言います。だから彼の仕事は、真理の追求ではなくて、そうした問題が存在しないことを明らかにして人を虚偽の問題から解放する治療の作業なのです。近代の哲学者は自分の議論が、科学的、リアルかのように見せかけます。だがビトゲンシュタインは哲学と自然科学を峻別します。彼の科学観を私流に言い換えますが、科学者の仕事は実験と観察で、これは一つの活動です。例えば野原で虫を見ている昆虫学者は自然がやる実験を観察しているわけです。だが哲学者は書斎で椅子に腰掛けて考え込んでいるだけです。そして哲学というものは、プラトンが対話編、パイドロス、で持ち出した、魂の自己自身との対話が可能である、という議論と共に始まったのです。哲学者は内省し自問自答しながら確実で究極的な真理に到達することができる。ギリシャではこの主弁的方法はディアレクティケと呼ばれましたが、これが最後にヘーゲルの弁証法的に自己展開するロゴスに行き着いたのです。そして先にお話ししたように、プラトンは単に虚偽の問題を作り出したのではない。彼には人を思想で支配する心理権力を生み出すという政治的動機がありました。そうなると、文献学者として出発してキリスト教と哲学のロゴスを根本から揺るがすに至ったニーチェがやはり重要になります。心理の権力という視点からすると、哲学は単に空虚な主弁ではなく、西洋における権力の歴史と一体のものなのです。そして付け加えると、哲学者が言葉で仕事をしながら言語に無関心だったことは、経済学者が経済活動を成立させている貨幣というものを考察してこなかったことによく似ています。貨幣は物々交換をより円滑にする手段といった悲壮な見方で済ませてきた。この点で、ダグラスは、ビトゲンシュタインが哲学に対してやったことを経済学に対してやったと言えるでしょう。プラトンの真理権力論の前提は、この世に様々な価値あるものが存在するのではなくて、価値それ自体、というものがイデアとして存在するということです。 そして行為価値自体という観念がないと、経済学の理論は成立しません。経済学は、いろいろな価値ある商品を単一の貨幣的価値に還元します。哲学者が、知恵の愛、で絶対的真理をイデアとして追求するように、資本主義は絶対貨幣を追い求める、自手の貨幣を限りなく蓄積しようとしてやまない。この点で、プラトニズムが資本主義を知的に準備したと言えるわけです。3. 旧約聖書の思想、旧、本書タイトルの、なぜヨーロッパから資本主義が生まれたか。で言えば、プラトンの思想がヨーロッパの資本主義を遠いんだというところが重要なポイントですね。そうですけど、プラトンは対話編をジョークで書いた可能性があるわけで、ギリシャのままだったら、昔、プラトンという変な奴がいたね、ということで終わったでしょう。ところがローマ人がプラトニズムを体制のイデオロギーにした。だから私はローマの重要性を強調しています。ただしローマではまだあくまで支配層、富裕貴族層の教養に過ぎなかった哲学が、キリスト教会に受け継がれて、聖書と合体して、そこで真理権力というものの定位礎が出来上がった。教会が物事の悪も善も判断して、民衆は教会の指導に服することになった。そして思想史上、西ヨーロッパの歴史の最大のアイロニーは、カトリック教会の権威に反逆したプロテスタントが真理権力をローマ教スメラギから奪い取って、この世の現実として完成させてしまったことです。カトリックの修道士は、プロテスタントの英米では、現世内禁欲によって富をフェティッシュとして追求するビジネスマンになりました。もちろんその背景には大航海時代以後のヨーロッパの世界制覇とかそういうこともありますが、だからプラトンの思想が全てを生んだと言っているわけではありません。それこそ観念論になってしまう。エミ、ヨーロッパの真理権力は、ギリシャ哲学のロゴスと、歴史は神によるヘブライ民族の救済計画、とする聖書の信仰が合成されてキリスト教になった時に誕生しました。では、この旧約聖書の一神教とは何だったのか。まず考古学の調査では、モーセのでエジプトなど旧約聖書が語っている物語を裏付ける証拠は一切見つかっていません。モーセが後継者に指名したヨシュアがパレスチナにあったカナン王国を攻撃して滅ぼし、住民を虐殺してイスラエルを建国したとされていますが、王国の遺跡からは戦争による破壊の痕跡は見つかっていません。そこで考古学者からは、カナン王国が滅んだ後その住民の一部が新たにイスラエルという国を作り、その際に前の国家体制との違いを強調するためにモーセやヨシュアの物語を創作したという仮説も出ているようです。またダビデやソロモンの時代にはヘブライ人が地中海風の地派神など偶像も崇拝していたことは遺跡の出土品ではっきりしています。ですから旧約聖書が体系的に編纂されヘブライ人の一神教の神学が形成されたのは、バビロンと州の時代と見るべきでしょう。これは歴史家や考古学者の常識です。紀元前602年、ユダ王国はネブカドネザル2世に滅ぼされ、その指導層はまとめてバビロニアに強制移住させられた。広域強制移住は古代中東ではよくあったことであり、ヘブライ人の多くは先進地域バビロニアの風土に馴染んでどんどん同化していった。しかしこの事態を決して受け入れなかったのが、ユダ王国の旧聖職者階級です。彼らは某国はヘブライ人の信仰が不純だったからだと考え、神殿で崇拝する宗教だったものを排他的な一神教に作り直した。そしてヤハウェを法を布告する神としユダヤ教を厳格な正しい方の宗教にすることで、万物を創造した神が統治するいわばバーチャルな国家を作り出しました。そしてバビロニアの豊かな神話の世界に対抗して様々な物語を創作する必要もありました。これも思想による支配の典型的な例ですね。そしてユダヤ教のこの面をキリスト教は継承したのです。ローマ帝国は滅亡しても、その国教だったキリスト教は生き残りました。ローマの奴隷制帝国は、キヨシ・アウグスティヌスの、神の国、というバーチャルな国家として生き残り、そこでは、万人は等しく神の奴隷になりました。そして教会の聖職者階級は生き残っただけではなく、蛮族を思想で征服して後の中世キリスト教、文明の定位礎を築き上げました。ここに一神教の根本的な問題があるのです。その神は万人の主人であり、皇帝や先制君主をモデルにした権力者です。そしてユダ王国やローマ帝国など滅んで歴史の闇に消えていくべき国家が、聖職者によって現実に入り、するバーチャルな形で生き残り、思想を支配する権力に変貌した。ニーチェが、道徳の系譜の中で、聖職者階級は何もないより、むしろ無があることを欲した、と言っているのは、この事実に関係しているのです。だから一神教の問題は、神は一人しかいないのか、大勢いるのかといったことではありません。一神教は宗教というより政治であり、権力の様式、思想で支配する権力なのです。ついでに言うと、キリスト教会とりわけカトリック教会には独特な宣教の精神があります。教会は世の終わりまで全世界を思想的に征服するために戦い続ける。なぜならキリストにおいて神が人になったということは根本的な矛盾だから、全人類を神者にしない限り、信仰は色にさらされて危ういからです。キリスト教の戦闘的な宣教の精神は仏教とは対照的です。仏教は諸行無常の原則を自らにも適用し、真摯に修行する仏教者がいなくなり釈迦の教えが形無垢化する末法の世がいずれ来るとします。だが末法の世が来るなら、また末法が復活する世も来るわけです。4. 歴史とは何か、9、次に、本書の中心のテーマである歴史について、サブタイトルに、西洋と日本の歴史を問い直す、とあります。昨今ビジネス書でも、歴史はブームになっていますが、本書で言う、歴史、そうした教科書的な話ではないと思います。本書で言う、歴史はどのような意味でしょうか。関、まず問題は、世界史として学校で教えられているものが、歴史哲学であることがあまりにも多いことです。ある種の歴史哲学が実証的、科学的な歴史であるかのように教えられて、それが現代人を呪縛しています。日本史については後でお話ししますけど、普遍世界史、ユニバーサルワールドヒストリーという考え方。これはごく最近、19世紀のヨーロッパで生まれたものです。その原型は18世紀にありますが、もちろんヨーロッパ以外の文明でも歴史書は書かれたし、歴史についての思想も存在しました。しかし普遍世界史という思想は近代ヨーロッパの特殊な産物です。ところがこの普遍世界史という思想が、19世紀以来近代世界を動かしてきました。マルクス主義がその典型だけど、人類に歴史は様々な民族や文明の歴史ではなく、世界史として理解されるべきで、この世界史には発展の法則や段階があるとする考え方です。冷戦期に旧ソ連のマルクス主義に対抗したアメリカの近代化論だって似たようなものです。この普遍世界史という観念は、ドイツの哲学者ヘーゲルが生み出したものです。彼は18世紀に散発的にあった文明の進歩論をまとめ上げて、世界史に仕上げました。これは心理権力論にも密接に関係することですが、ヘーゲルは歴史には論理、ロゴスが内在していて、世界の歴史はその自己展開として解釈できると考えた。人間の精神はまず古代中国の影響で目覚めて、インド、中東を経て、ヨーロッパに到達した。フランス革命は精神が世界を支配していることを示した出来事だった。しかしフランスの革命思想には形式的、抽象的なものという限界があり、人間精神の発展は自己意識的な精神の国である我がプロイセンで完成されるという歴史哲学です。こういう世界史なるものは、事実としての歴史では全然ない。ヨーロッパ文明の欲しいままい的な自画自賛。自己正当化ですね。他の文明と対話しているのではないモノローグです。それを勝手に普遍世界史と称している。それでもこういう議論がまかり通るのは、近代ヨーロッパの世界的覇権がその背景にあるからです。ヘーゲルには、世界史は世界審判、WELTGESCHICHTEST という有名な言葉がある。これがヘーゲルの歴史観を要約しています。まあ日本人は東京裁判をまさにそういう世界審判として受け入れてしまった面があるのだけど、エミ。これは結局、日本風に言えば、勝てば官軍、ということです。歴史において次々と民族が覇権を争う。で、その時に覇権を握った民族が、世界史的民族。リアルとヘーゲルは言う。そういう世界的民族が何が真理であり、正義であるかを決める。今交流するプロイセンがその位置にある。そういう議論なのです。マルクスはそれを引き継いで、プロレタリアート階級による世界革命が人類の歴史における最終的な世界審判になるとするのですが、この論理はやはりヘーゲルのものです。これがいかに特殊なヨーロッパ中心主義の自己弁明、自己正当化に過ぎないか。私の、打ち壊しとしての思想史の視点からすれば、これはスキャンダル以外の何者でもありません。だからこの本における私の課題は、歴史を歴史哲学から解放することでした。歴史家の課題は、我々を呪縛している先入を見を単なる先入を見として考察することで、それに無意識に救われている人を治療することなのです。いかに我々は、ヨーロッパのご都合主義的な歴史哲学を歴史そのものと勘違いしてきたか。今だって実証的な歴史と称して人類は発展段階の法則で未開から文明に至るみたいな議論は、死滅していないわけです。それじゃあアマゾンのお口の先住民は世界史に属していないのか、世界史に属していないから人類じゃないのか。そういうことになってしまう。と言って世界各地の先住民を含めた世界史なんて書けるはずはない。だから歴史哲学は、神が人類を創造し人類の運命を左右してきた、そしてヨーロッパはその神によって祝福されているという一神教の、神の視点、の産物なのです。そういう意味で、世界史の概念は、遡ると、一つはプラトン的ロゴス、生成し消滅する現象を超えた不滅の真理があるというロゴスの論理と、旧約聖書に恥を発する、歴史は神の救済計画、というキリスト教の思想、この二つの合成化合物だということです。そこで歴史は、神の計画に従ったロゴスの自己展開ということになる。そして歴史哲学は単なる学者の妄想ではなくて、ヨーロッパの覇権の思想的根拠とされ、植民地主義なり全体主義なり様々な姿をとって実際に世界政治を動かしてきた。この歴史哲学に対して私は、具体的に歴史を歴史として理解する戦略として未明示す、模倣による伝播の視点を提起しています。歴史とは様々な文明の相互作用であり、それによって文明の成果が多種多様な形で伝播した過程のことなのです。ただしこれは、どこかにオリジナル、原本があって、他はその単なるコピーということではありません。反対のことが起きる。ある文明の模倣は必ず原本とはずれたコピーとなる。そうしたずれが積み重なって、やがて原本とは異質な独自の文明が形成されます。これが歴史のダイナミズムなのです。日本史を例にとりましょう。古代日本は隋唐の正しい両国家体制を模倣し導入しましたが、隋唐の体制にもペルシャなど西方文明のコピーの要素があります。 歴史はコピーの連鎖であり、起源や原本は存在しないのです。しかも日本は隋唐の体制を模倣しても科挙や官官の制度は採用しないなど、当初から原本からずれたコピーでした。そして平安時代になると、隋唐の文明を消化吸収した成果として、日本独自の国風文化がくっきりと現れました。文明は他の文明の成果を模倣し消化する過程においてこそ、その独自性を発揮するものなのです。これがミメーシスの視点であり、この戦略によって歴史としての歴史をより具体的に理解できると私は考えています。例えば、この視点からロシア革命の悲劇もより明確に理解できるでしょう。歴史哲学からすると、レーニンのロシア革命は、ロゴスの新たな自己展開ということになる。しかし実際にボルシェビキがやったことは、ヘーゲル流の歴史哲学を愚直に盲信してヨーロッパ文明の最悪の側面を模倣することだったのです。ついでに言うと、このロゴスかミメーシスかという問題の原型もプラトンにあります。プラトンがソフィストを非難して、ソフィストは真理の探求に無関心でミメーシスをやっているだけだ、と言っていることは興味深いことです。9. 哲学史の知識のない読者が、歴史とか世界史と書いた場合、いわゆる、世界史の教科書のようなものを想像するわけですが、考えてみると、それも過去から現代にどうやって発展してきたかという論理の展開をしています。それも一種の、ヘーゲルの論理、と言っていいでしょうか。そういう形で現代人は今でも無意識にヘーゲル主義者なんです。ヨーロッパではアリストテレス以来、生成、WERDEN、は、存在、SEIN、として、完成されるという思想があります。生成としての生成は不完全で未完成な、否定的な状態とされる。生成には存在というゴールがある。ヘーゲルはそういう生成が存在として完成されていく過程を、発展、ENTWICKLUNG、と呼んでいるわけです。このヨーロッパの存在論が旧約聖書の、歴史を司る神、という思想と一体化すると、人類の歴史には出発点とゴールがあるという議論になる。今もこの種の議論が相変わらずはびこっています。そこでフランシス、福山みたいなアメリカの議会制自由民主主義体制が人類史の発展のゴールだなどというとんでも理論、歴史の終わり、が出てくるわけです。しかし歴史にマラソンのようなゴールなどあるはずもない。歴史は生成としての生成以外の何者でもありません。仏教用語で言えば、諸行無常、ということです。人類史のゴールなどというのはほら話に過ぎません。歴史に終わりがある、ゴールがあるという思想は、遡ればキリスト教の、世の終わり、という思想に由来しています。福山のように歴史哲学でデモクラシーを擁護することは、極めて危険なことです。ロシアのボルシェビキも同じことをやった。その結果、共産党一党独裁やアメリカの金権カータマ体制がデモクラシーの命で正当化されることになった。私がこの本で繰り返し言っているように、人間は欠陥だらけの存在です。人間には動物のような集団形成の本能が欠けています。しかも生きていくためには分業体制の下で密接に協力し合うことが必要というジレンマがある。政治とはこのジレンマに対処する試み、創意工夫のことです。人間は政治によってこのジレンマを一時的暫定的にでも解決する必要がある。だからデモクラシーは人間の欠陥とジレンマをしっかり認識している政治体制です。それは人間の本性をよく理解しているから相対的に最も優れた政治体制なのです。ところが歴史にゴールがあるとする思想は人間に常につきまとうこのジレンマが最終的に解決されるユートピア的なありもしない事態を想定しています。だから歴史哲学はデモクラシーにとって極めて危険なものなのです。